家族旅行に行きましてね、年老いた親二人と、女房と子供二人と、まあ、男さん女さんの6人で行ったんですね。まあ今思えばね、10年ぐらい前ですかね、結構長く乗ってると思われるステップワゴンが、選ばれた時っていうのは、真ん中の列と後ろの列と、まあ、3列あって、その、運転席を含む前列以外を畳めば、サブロクの平台が6枚ぐらい入るっていうことで、演劇の仕込みにいいだろうっていうのが、まあ、一番の理由ではあるんですよね。サブロクの平台っていうのは3尺6尺の、まあ、だから大体90センチ、180センチの、平台を、舞台をね、組む上での平台とか、あと、ま、客席のひな壇を組むのに作る平台とかね、そういったものを運ぶときに、うちの劇団の持ち物である平台を劇場に運ぶときとかね、あと、大道具屋さんで借りたものを劇場に運ぶのに、仕込みでね、二等トラック舞台監督さんが借りてくれたとしても、ちょっと劇団に寄る時間ないんだよな、みたいなね、ことになると、あ、じゃあ俺車で平台だけでいいんであれば運んできますよ、みたいなことができるから、それを買ったんですけれども、まあ、もちろんね、そういう使い方も散々パラしてるんですけれども、なので、まあ、おがくずだとかね、傷とかそういうのは、まあ、いっぱいついちゃうのは、まあ、しょうがないっていうか分かってるんだけど、それより何より、3列シートがあるということは、親を伴って旅行に行けるだろうということを思ったんですよね。なのに、その3列目をしっかり使って旅行に行くっていうのは、2回ぐらいしかやってないっていうですね。これどうなんだろうなと。もう結構乗ってますね。もう15万キロぐらい乗ってんだよね。なのに2回ってどういうことなんだと。まあ別に今のところね、大きな車に乗っているのに、それが理由となって、あだとなって事故を起こしてしまったみたいな、女房のね、残念な出来事とかそういったものに出くわしてないですから、今のところ問題ないんだけど、その、親と一緒に旅行に行くっていうことをやらないのであれば、別に、ノートとか、そういうなんかフィットとか、それ小さい車でいいじゃねえかよっていう、そういう話になっちゃうんだけどね。特にね、最近はアトリエ公演が多いですから、平台を動かして、どことに持ち込んでとかね、そういうことでの仕込みとしての車としての機能もね、そんなに必要なくなってきたんじゃなかろうかとか思うとさ、いよいよ思ってね、このでっかい箱をね、運転する理由は何なんだみたいなことになっちゃうんだけど、ただね、この間なんか車検の前に故障したハンドルを30万円ぐらい出してなんか直したんだよね。だからお前、もうちょっと乗らないと割り合わねえだろうなみたいなこととかね。あと、まあ、スタッドレスハイヤーを、タイヤをね、履くにあたって、まあ、もう3シーズンって言ったらあと1シーズンなんじゃねえのとかね。そのためのこういうものも買ったよねとかね。チェーンも買ったよねとかね、思うと、そうそうね、まあ高い買い物ですからね、車はね。なんだけど、まあ、家族で旅行できたのは、自分の中では良かったかなっていうふうに思うんですよ。終わってね、翌日、親からメールが来て、まあ、非日常を楽しむことができたので、すごい良かったと、いうことで、良かった、良かったっていう。まあね、もうね、年々ね、弱ってきますからね、親っていうのは、体力的に。もう、危なっかしでしょうがないよね。海老名のサービス、インターとかに入ってね。じゃあ、お手洗い行こうってなんだけど、子供がタッタッタッタッつって、子供って自分の子供じゃなくてね。走ってたりとかすると、この子供にドカンってぶち当たられたら、俺の親父は倒れるな、みたいなことがもうはっきりわかるぐらいよたってますから、杖ついて。あれ何なんだろうな、車椅子じゃないまでも、なんか台車みたいなさ、前に両手ついて歩いていくやつあるじゃん。 あんなのでもやりゃいいんだろうけれど、あ、意地でも嫌なのかな、わかんないけどね。まあ一生懸命杖だけで歩こうとしているけど、まあ、ゆっくり歩けてるからまあいいかなとは思うんだけどね。そして歩く機会を作らなきゃいけないっていうことで言うと、多少危なかろうとも旅行なんかもね、行けるんだったら行った方がいいぜって俺なんかも思うわけさ。うん、実際ね、良かったみたいですから、俺はね、くたびれて大変な思いして、あ、もうゴリゴリだみたいなことだったんじゃねえかなと思ったら、いや、良かった良かったっていうことだったんで、あ、そうなんだと。だったらいいじゃないかみたいなね。お袋はまだ元気なんで、認知症軽く入ってますけどもね。まだ体も元気で、プールとかも通ってたりするんで、お袋は行きてえだろうなってのははっきりわかるわけよ。で、それに無理やり付き合って、俺いいから母さんだけ行ってきなさいみたいなことをやると、何よみたいな感じになっちゃうから、いやいや付き合ってたりする部分もあんのかな、親父はって思ってたんだけど、親父本人から、いやもう、ねえ、ずずしいよ、だがまた機会があったら頼むみたいなこと書いてあったんで、いや、こんなの喜んでっていう、そういうことですからね。じゃあよかったなっていうふうに思ったは思ったんですよ。行ったのはですね、伊豆の、東伊豆、稲取温泉に行ったんですね。まあ、子供が受験終わって旅行行こうってことになったんですけれども、2日間だけだと一泊の温泉かなと。で、一泊の温泉なんだったら、お父さんお母さん連れてったらどうって女房に進言され、お、そいつはいいねっていうことにまあなったわけですよ。で、北方向だと雪があってめんどくさいかもしれないから、という理由で群馬はやめとこうということで、じゃあ西に行くべーさーとなり、長野も山でしょ、うん、愛知、大阪、京都とかあっちまで行く気はないし、岐阜もちょっとね、行ってもいいんですけど山かもしれないし、寒いかもしれないし、神奈川近すぎるね。愛知は普通に大都会だよね。静岡かっていうことになりましてね。東伊豆に行ったんですけどね。まあずっと熱海ビーチラインから、海岸線沿いをずっと走るから海見てるだけでもまあ気持ちよくて、よかったんですけどね。途中でご飯食べたりとか、着いてからもね、帰りにね、寄ってご飯食べたりとかするんだけど、東伊豆で何しろ、推してるのは、金目鯛の煮付けっていうことが分かりましたね。金目鯛の煮付けを食べることができる食堂は、金目っていうマークがついてますからね。ホテルとかに置いてある、なんか、なんだろうな、グルメマップみたいなものに、金目マークがあるからさ、金目マークあるところ、金目鯛が食えるっていう、そういうことらしいんだけどさ、金目鯛うまかったな、煮付け。もう、ほんとうまかったですよ。あとね、ニューサマーオレンジっていうものが、東伊豆ではちょっとおすすめらしく、独自のもの、まあ、ヒューガナツって、っていう言い方をするところもあんじゃねえかっていうようなやつなんだけど、白い部分がやたら多いんだけど、その部分もちゃんと食えるんだよっていうやつでね。ちょっと苦味があって、グレープフルーツっぽいオレンジなんだけど、うまいんだよね。それもね、いいなって思ってたんですけどね。で、やっぱり、普通の回転寿司でもうめえんじゃねえかっつって、伊豆太郎という回転寿司に入ったんですけれどもね。美味しかったですね。あ、これ全部美味しいねと。こんなあんまないね。こんなエビとか。こんなホタルイカのね、軍艦なんてあんまないものね。つって。いいねつって食べてたんだけど、俺のお袋がですね、言ってたのが、ちょっと、別に間違ってないんだけど、決してそのことで認知症が進行してるとは俺は言わないけど、っていう風に断りながら、なんか釈然としなかったのは、俺のお袋が、これは、あれだね。魚がね、新しいね。すごい新しいね。これはやっぱ新しいと美味しいね、マサル。ね。これ魚が全部新しいでしょ、これ。ね、ネタが全部新しいもんね。新しいとやっぱ美味しいねって言ってて。なんかね、何なんだろうな。新鮮っていう単語を使わないで、全部新しいって言ってることに俺は、もう違和感があって。 新しいね、これ。まさるこれ、魚新しいね、これね。全部新しいよね、これね。新しいよね。大体、新鮮って言ってたとしても、新鮮って言ってたとしても、お寿司屋さんで出てくるネタが新鮮じゃないわけないので、新鮮じゃないと出せないですから、その、寿司が、の寿司ネタが新鮮だっていうことをあえて言うのは、なんか、ある意味失礼なんじゃなかろうかみたいな。しかも、こんな海岸沿いにある、伊豆にある、もう港町にある、寿司屋で新鮮だねとか言うのはどうかと思うけれども、俺の中で引っかかったのはその新鮮ではなくて、新しいね。これ新しいねっていうふうに言ってるから。なんかね、この、普通のお寿司屋しか入ったことなくて、回転寿司に入ったことがないから、何これお寿司のシステム新しいね新しいねみたいなことを言ってるようなおばさんみたいになってたっていうのが、俺の中でなんだかなっていう。間違ってないんですよね。単語としては間違ってないんだけど、こういう時は新鮮っていう、うんじゃねえかみたいな。日本語ってのは難しい。もうね、イメージがあるもんね。新しいっていう。ねえ、だから、まあ、ニュースは新しいからね。新しいニュースをとかっていうのも違うし、今のニュース新しかったねとかっていうのも、それも違うだろうって話なんだけど、同様のことが大きな声で、伊豆太郎という回転寿司屋さんで展開されると一緒に食ってる俺も、大抵のことは恥ずかしいと思わないんだけど、ちょっとお袋ちょっと声大きいよってちょっと思ってたね。ともあれ、まあ、喜んでいただけたようなので、もらえたようなので、親孝行できたとしたならば、それはそれでよかったかなとは思いますけどね。新しいね、このネタね。お送りいたしましょう。宮川まさるの、松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川まさるです。この番組は、私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには、何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。宮川まさるの松ぼっくり王国。職場の飲み会で明らかに大好きな OL が抗議した。場の全員が気づいているこの急場にどう対応して男をあげようか。よっきゅん、あれ、彼から着信、今は電源切っときなよ。あ、うまいな。あ、これうまいね。君は彼からの着信はおならの音にしてるんだよね、知ってるよ、切っときなよっていうね。優しいなあ。これ意外と大ボケに見えて救世主ですよ。マミヤナオヤジ。マッチをするとヘの匂いは消えるので、飲み切ったボトルにタバコの煙を吹き込んで火のついたマッチを放り込むという往年の芸をやってみせる。いつも車に湯道具。おーい、おーい、さっきからブザー鳴らしてるのに来ないから、大声出して注文しよう。と叫んで店の姉ちゃんを呼び、たくあんを注文する。って全然すくってないじゃないか。36太郎。武田鉄矢のモノマネで、彼女はヘなんかこいてましぇん、僕のお腹の音ですと101回目のプロポーズばりに熱演。すり身。盲腸治ったね、感動した、おめでとう。素晴らしいね。おならが出るということを朗報として受け止めることができる、そういう逆転の発想ができるならば、このように感動的なことになるわけですよ。しかも小泉純一郎ばりに感動したとかって言うわけですよ。別にいずれ治るんだから感動はしないと思うけどね。中年ステップワゴン。 真っ先に犯人は私ですと名乗り出て、私のお尻の叫びですと言って、その場の空気を散らし、昨日から芋の食いすぎでヘが止まらないと言い訳をして自分に注目をさせる。ラジオネームディアマンテユイカ。慌てて取り出したタブレット型 PC にいろんな女性が放屁する姿を映して、まるで自分が誤ってお宝画像を再生してしまったかのように装う。急に出せたらそれは見事ですよ。いつも心に湯道具。違う、間違えた。八五郎。全然関係のない後輩社員に飲みかけのビールをぶっかけ、そのまま課長のズラを引っぺがし、女子社員のおならどころではない修羅場を演出する。うまいな。それはそれでいいんじゃないの。すっぽんネーム豚と真珠51歳 A 型。もっと臭いヘをこく。急にそんなことできんのかよ。音だからね、ここで問題なのはね。臭いかどうかじゃないから、音出しちゃったっつうことは問題ですからね。鶴見の海坊主。大声で、まるまるちゃん、なんて知ってるの？そうなんだよ。僕のニックネームは、プーさんなんだよ。浪人中予備校にも行かず、ブラブラしていたから、プー太郎のプーなんだけどね。と、自虐的なギャグを飛ばす。ひどいな。今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるのお祭ぼっくり王国。青森県ラジオネームせんべい汁大好きさんからのメールです。宮川さんこんばんは。今日は銭湯で会ったら、銭湯で会ったちょっとうーんと感じた出来事について書こうと思います。僕は小さい頃から銭湯が好きで、よく時間があれば通うのですが、この前行きつけの銭湯で僕の後ろに座っていた50代ぐらいのおじさんがなんだかもごもご喋ってるなぁと思っていたら、いきなりおいと言ってきました。僕はびっくりして振り返り、何ですかと言いました。そしたらそのおじさんが、あわ俺の手についたんだけどと言ってきたのです。その人は僕の真後ろに座っていて、僕はその時ちょうど体を洗っている最中で、不覚にもその人の体に石鹸の泡がついてしまったらしいのです。僕はすかさずごめんなさいと謝りました。体拭いてる途中だからよと言った後は何事もなくその人は脱衣所に行きましたが、何かモヤモヤしました。せっかく気持ちよく風呂に入っていたのに、しかもその日は散髪したばかりでさっぱりした気分でした。一気に気分を台無しにされた感じだし、何より若者だという理由で向こうが横柄な態度を取ってきたような感じがして、はっきり言ってむしゃくしゃしました。その日一日はもやもやしたままで、次の日になっても何か気分的にさっぱりしませんでした。確かに泡をつけたのは悪いですが、あんな感じで注意されるとなんだどこらと喧嘩を吹っかけたくなりました。しかし今のご時世何をされるかわからないので、ぐっとこらえ自分の心の中に収めました。ただ今後もあの人とまた同じ銭湯で居合わせるのかと思うと憂鬱になります。苦笑。周りの人や親に相談しようと思いましたが、めんどくさい会話になりそうなので断念。でも普段自分が聞いているラジオにならメッセージ送ってもいいかなと思いメールをしました。こんな愚痴メール読んでくれないかもしれないけれど、これが読まれたら今までのモヤモヤを帳消しにしたいと思います。これからも毎週ラジオ楽しみにしています。ではまた。まあ気にしなくていいでしょね。これね、ものすごい傲慢な、精神衛生上俺が最もおすすめなあのやり口で自分の、気持ちを晴れやかに持っていく見事なる解決策を、お教えしますよ。これはですね、誰に対しても嫌な思いをしたときは、誰に対しても上から目線で接するようにするんです。そうするとものすごく怒りは運算無償します。もう本当なくなりますよ。例えば、この場合で言うならば、相手は頑固なおじさんなんだ。ね。だから、わがままにガタガタ言うのもしょうがないんだと。ね。そういう、もう精神の病なのだと。そういうふうに思って、すいませんでしたって言っとく。 ね、言っといて差し上げなきゃいけないんだ。ね、泡がついただけで、そんなでっかい声でして、わーいとかって言わなきゃいけないぐらい、良犬の狭い、ケツの穴の小さい人なのだから、それはもう残念な方として、あ、すいませんでしたね、っていうふうにこっち側が大人になって差し上げなければいけないんだ、というふうに上から目線で接するんですよ。このことに起こってること自体が、もうなんて言うんだろうな、そんなことで起こってる、ケツの穴の小さいおっさんと同じレベルまで自分を落とし込めているということを猛省すべきだと思いますよ。これね、本当にいいですよ。だってわけわかんないことで怒るやついっぱいいるもん。もう、なんなんだろう、ウインカー出してちゃんと3秒待ってからゆっくり車線変更してんのに後ろからバババババとかって鳴らしてくる。つまり自分の目の前に入ってくんじゃねえよっていうことだけで怒ってるバカもいるし、ドライバーっていうことで言えばね。それがね、なんか、なんなんだろうな。子供の分とね、一緒に、セブンイレブンでホットコーヒーを二つ買う。で、二つ買ったから、二つある機械に両方にカチッて入れて、ピッてこう両方押せば一気に終わるかなと思ったんだけど、その時に、ちょっとごめんなさいみたいな感じで、ダダダダッと来て、一個は俺が使うみたいな感じで、後ろから来てる人なのに、一人で二台同時に使うことだけは俺は許さないみたいな感じで、ものすごい勢いで割り込んでくるやつとかいるしね。何なんだろうな。もうその人の価値観とか、その人の物差しの中では、自分がやってることが正しいというふうにそいつらは思っているので、そっち側の物差しに合わすことを、できるようになれば、むしゃくしゃもしないし、あ、もう君はその程度の、残念な人なのね、困ったちゃんなのね、はいはい、じゃあどうぞっていう風に、そういう風にしないとね、ダメ、やっていけないからね、まあでも若いからね、別に、あ、でもダメだな、やっぱ喧嘩ふっかけて殴り合いになったらやっぱ警察とかそういう風になっちゃうもんな。ただ、んなことでガタガタ言ってんじゃねえよ、いい年こえて。恥ずかしくねえのかよ、このクソ親父とかって言って。言っちゃうっていう手もあるけどね。まあね、まああまりにも腹立ったらそう言っちゃう手もあるだろうけれど。ただまあ、単純に考えると泡飛ばしてる奴が悪いことは間違いないんでね。ただ、本当に俺もね、もうおっさんとかが、ものすごい気でシャワーこっち飛んでるじゃねえかよ、みたいな。人いるから、そういう時はほんと勘弁しろよっていうふうに思うけどね。だけどそれは、こらーとかって俺は言わずに、離れたところに行って、自分の体拭いて、さっさと帰るっていうふうにしてますけれどもね。
パパかっこいい。
違うな。この人をパパとみなすのではなく、こらーと怒ってた人をみなすならば、
そんなパパ嫌いだな。
こっちの方が正しいかもしれませんね。何でもかんでもメールを大募集です。宮川アットマーク 1260.jp。宮川アットマーク 1260.jp。どしどし待ってます。宮川勝の松ぼっくり王国。matsubo.info、 matsubo.info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらチェックしてみてください、そして作品を投稿してください。ではまた来週です。さよなら。
の君ではアンサティスファイル。痛い気な子供が好き、毛も生え揃わない、甘い匂いがする。ロリータ僕はロリコン、ロリータ僕は演出者かもね。
可愛いの僕はロリコン、ビタミセにて好評発売中。ビタミセの URL は v-mise.com v-mise.com です。